シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
シギラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
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 では早速、今日はジャンヌ・ディエルマン、ブリュッセル1080、コメルス下半通り23番地について話します。
長い。
長いですね。
なんか、前回に続き、僕がやりましょうって言った作品、2本ともなんか、やばい作品。
やばい、ね、まあ、やばいですね。
申し訳ない。
じゃない。いやいや、全然面白いです。
いえ、大丈夫です。
で、この作品は、1975年制作のベルギー・フランス合作で、200分ですね。
うん。
現代も同じですね。で、監督がシャントル・アケルマンで、脚本も、同じです。うん、で映画 .com の説明を読むと、女性たちの社会や日常での生き方を真摯に見つめる作品を多く残した、ベルギーの女性監督、シャンタル・アケルマンが主婦のフラストレーションとディテールを丁寧に読み取りながら、平凡な日常にほころびが生じていく様子を追った傑作ドラマ、ということですね。
うん、
じゃあ、この作品、この感想を、石山さんからお願いします。
はい。はい、前回、狼の家の話したと思うんですけど、
はい。
あの映画って74分ぐらいしかなくて、
はい。
そんなに短いとは全然思えなくて、もっと長いのかなと思ったんだけど、終わってみたら短かったっていう。
うん、
でも今回の、このジャンヌ・ディエルマンもやっぱりそうなんですけど、真逆というか、はい、これ、300分ぐらいでしたっけ？そんなないか。
200分ですね。
200分か。
はい。
だから、4時間ぐらい
?3 時間。
3時間。
3時間ぐらいです
かね。20分
半。はい。
だから、僕、軽い気持ちでこれやりましょうって言ったんだけど、上映時間を調べてなくて、もう、ビビっちゃって。で、しかもですよ、この映画って、まあ、なんというか、この長さに意味があって、
はい。
何かっていうと、まあ、さっき概要をね、松さんが読んでいただいたんですけど、
はい。
まあ、そう書くしかないんだけど、
うん。
実際には違くて、
うん、
この女性の生活を丁寧に描くことが目的なんじゃないんですよね。
うん、
ほーら、つまんねえだろっていう、
うん、
女性たちってこんなに延々と労働させられてるってことをリアルタイムで観客が見て、
うん、
やばいよねっていう映画なんですよね。
なるほど。
だから短いとダメなんですよ。
うん、意味があるんですよね。
そうなんですね。やばいな、乙女さんの感想はやばいな、これ。
違うみたいだな。
そう。じゃあ違う見方だったかもしれないですね。
だこの映画僕寝ちゃったんだけど、
うん、
寝ることも込みの映画ですよね、これ。
うん、そうですね。退屈を。
確かに。
そう。
感じなきゃいけない。
僕、これ見に行った時、他のお客さんの様子ちょっと気にしてたんだけど、
うん、
寝てなくて誰も。
お
いやいや、嘘だろうと思って。
うん、
まあ、退屈なんですよ、だからこの映画って。ずっと、その、うん、主婦のジャンヌ・ディエルマンが、3日間ひたすら家事をしてると、
うん
で。家のことをずっとやってて、で、息子さんが一人いるんだけど、
うん、
この人と、あと、ジャンヌと、あと、ジャンヌのとこにやってくる男たちが3人出てくるんだけど、
うんうん、
あとはまあ外出するか、一応ね。
うん、
で、はい、いろんなことするんだけど、とにかく彼女が日々、3日間特に何もない、生活をしてるのを延々とノーカットでやっていくっていう映画なんですけど、
うん、
いや、ノーカットって言うと言い過ぎですけど、まああるんですけど、
うん、
で、これ当たり前ですけど退屈なんですよ、ずっと。
うん、
家事なんだから面白くねえのよ。
うん、
面白かったらあかんのよ、これが毎日、うん。ずっと続いてるよっていうことを表現しなきゃいけないんで。
うん、
で、映画って省略するとことかしないとことかあって、
うん、
で、ここを見せても面白くないだろうってとこカットしてるじゃないですか、
うんうん、
普通の映画って。だから事件のあるとこだけ、とかだけを観客が見ると。
ま
あ、2時間しかないんで、大体の映画は。
うん、
そんななんか、面白くないとこ映してる余裕ないじゃないですか。
はい。
でもこのジャンヌ・ディエルマンにはその余裕がたっぷりあって、
うん、
とにかく面白くないとこをずっと映さないといけないっていう。
お風呂掃除全部見てますからね。
そう。だからこの映画に関してはカット割っちゃいけないんですよね。
うん、
だってこの人たちにとっての現実、カット、割らないじゃないですか、普通の生きてて、リアルタイムって、はい、
うん
う
ん。
だって皿洗うのにどうしたって4、5分かかるから、
うん、
割れないですよね、カットをね、現実ではね。はい、それを、この意識のあるうち、ずっと長回しなんだから、それが当然ずっと見なきゃいけなくて、
う
で、そうやって多くの映画ではカットを割って省略されてしまう、シーンを彼女たちは毎日毎日やってるよっていうことをやる映画で、で、たまにこうお皿洗ってて、じゃがいも焦がしちゃって、その、じゃがいも捨てる場所を探してうろろしたりとかするとこも、わざわざカメラをちゃんといいポジションに置いて、
うん、
廊下に出たら廊下にちゃんとポジションが置いてあって、彼女が廊下を進んでいくところをわざと撮ると、
うん。
で、それが2日目の食事シーンになると急にカットされたりとかして、なんでだよとか思うんですけど、見せてくれよ、もうここまで来たらとか思っちゃうんだけど。なんかそういう謎の映画で、謎じゃなくてもう分かりきってるんですけど、まあ、結構びっくりしたのは、普通の商業映画だと、とりわけ女性を撮ってるんだから、
うん、
まあ今だとね、男性もそうだかもしれないけど、見栄えよく映したくなるんですよ、昔の監督たちって。で、補助照明ってのがあって、その、メインのライトが顔に当たってて、
うん、
で、反対側から、その、それを抑える、照明を当てる。なんでかっていうと、そっちの照明の当たってない方が、黒く潰れちゃうんで、それだとフィルムノワールみたいになっちゃうんで、そういうもんなんですよ、あの映画って。だから、で、それを、今度真後ろからも、この頭の輪郭が出るような照明をつけるんですよ。
へ
で、大概メインと、その、バウンスとか、その、反対側から当てるライトと輪郭出すための、うん、大体3つのライトが基本で考えるといいと思うんですけど、うんはい、この映画に関しては、真上からの照明ですよね。本当の、だからこの、部屋にある。
うんうんうん
天井についてる蛍光灯だけ。
はい。
なんで、美しく見えないですよね。
うん。
でも、なんでかっていうと、家の中でそうじゃんって。
まあ、そうですね。
だから映画じゃないんですよ、これ。
うん。
普通の人の家事のドキュメンタリーを見てる
ん
ですよ。
うん。
等しくて。だからこれ見て、すっごい面白かったですって言ったらさ、そんなわけなくてさ、家事なんだから面白くないじゃんっていう。
うん。
面白かったーっていう人がいたら、それ趣旨伝わってないよっていう映画でな。この長さ、この退屈、これが彼女たちの日常なんだっていうことを体現してて、だからこれもう、映画でも物語でもなくて、まあ、それこそね、狼の絵の時にも言いましたけど、その、物語を伝えるのがエンタメだとしたら、伝えないアート、うん、表現を見せるためのアートに近いのかもしれないけど、うん、アートでもなくて、だってこれ美しさもないんだから。
うん、
だからもうインスタレーションとか、
うん、
教育フィルムとかに近いもの
だ
と
思って、うん、
よく体に重り巻いて、妊婦さんとか、お年寄りの体の重さ体験できるやつとかあるじゃないですか。
うんうん、
あれですよね。それの映画ですよね。
うん、そう思いますね。
だからそれを物好きが30人ぐらいね、集まって暗い劇場でね、
うん、
ふむふむなんつって見てるのが、もう皮肉、最高に皮肉っていうか。
暇というか時間あるから見てるわけ
ですよ。そうそう。だからこれ、パンクシーですよ。パンクですよね、うんうん。パンクの精神だと思いますよ。うん。お前らバカじゃねっていうやつで。で、まあ、そうやって見ていくと、まあ、すごいんですけど、だから、逆に言うと、これネタバレありだから言っていいと思うんですけど、
はい
はい、オチがね、ついてて、うん、この映画、うん。なんで落ち着けちゃったのかなと思うんですよね。これ、あのまま終わってくれれば、本当にそれだけの映画でよかったのに、うん、やっぱ怖かったんですかね。やっぱオチがついてて。
うん、
でも、やっぱり3日間普通に過ごしてきて、終わりでもいいと思うんですけど、
うん、
現実にはオチなんかつかなくて、あれが一生続くわけだから、
うん、
そういう映画なのかなと思ったんだけど、やっぱりね、アケルマン監督のやりたかったこと、実はあのオチにあるのかもしれないな、とは思ってはいるんですけど、それはちょっと3人でお話ししたい。なぜあれはやったのかっていうのを、ちょっと話すと面白いのかなと思うんですけど、そうですね。結構ね、この、苛立ちとか、この、ジャンヌがだんだん感じてきてて、時々カトラリーとか落としちゃったりとか、するんですけど、あれ多分本当に、デルフィーヌ、なんだっけ、デルフィーヌ・セイリークかな、この女優さんが、本当に落としちゃってんだろうと思うんですよね。ブラシとかカトラリーとか。お皿洗いながらカチャンと落としちゃったりとかする
ん
です
けど、うん。
それも込みで多分撮ってるんだと思うんですよね。うん、カットに、そこを NG にせずに、
うん。
なんでかっていうと、普通の生活してて、なんか物を落としたりとかって普通にあるので、うんそれ拾うときに、ああ、もうみたいな感じで拾ったりとかっていうのは、うん、なんか、ね、皆さん経験あると思うんですけど、そこもカットしないっていうのがこの映画のやっぱり趣旨だと思うので、
うん。
で、結構このデルフィーヌが結構演技指導とかでアケルマンといろいろあったらしいんですけど、
うん、
結果的に割とこう足音すごい立てながら歩いたりとか、その食器とかカチャカチャカチャカチャやったりとか結構、
うん、
音を大きめに、 プリントしてるんだと思うんですよね。
うん、
で結構うちの妻はものすごくこんな怖いおばさんじゃなくて、優しくて、かわいい女性なんですけども、なんかね、家事の時とか、結構、所作に、ちょっと雑というか、
へ
ー、物音を割と大きく立てる癖があるというか、
へ
ー、僕ちょっとね、彼女の中で唯一、ちょっとそこが、良くないなと思う。
職業柄なんかちゃんと
こうそうできそうな和菓子職人をやってるんで、うんうん、手先は器用だし、
うん、
その微妙なさじ加減でそのね作業をしてると思うんで、うん、丁寧な作業が多分得意な人だと思うんだけど、
うん、
なんかねお皿洗ったりとかねガチャガチャガチャガチャやったりとかするときあって、怒ったりとかしてないんですよ。
はいはい。
それがね女性の謎ってやつかな。
あ、
多分たくさん毎日たくさん僕ら男って、うん、今僕はそんなことないですけど。なんか、たまにしか家事しないから、
うんうんうん、
結構丁寧にやるかもしれないけど、女性たちって毎日のことじゃないですか。
はいはい、
今だったら女性たちじゃなくて男性もそうだと思うんですけど、
うんうん、
毎日やんなきゃいけないことだ、なると。やっぱ一日一日その丁寧にやってらんねえよっていう、ことが滲み出てるのかなっていう気もする。
うんうんうん、
だからなんか、あれが演技なのか、どうなのかわからないですけど、結構見事だなと思いながら、見てたってところがありましたね。はい。とりあえずそんなところで。
はい、うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、おとけさんお願いします。
はい。
楽しみだ。
僕はですね、とても良かったです。これ
見
て
みよう。あ、なんだよ、なんだよ、おい。
で、ただ、石山さんが最初に言われた、こういう風に、まあ、監督がね、そうやって作られたかっていうのは僕も知らないんですけど、
うんうん、
そういう意図で見たかっていうと違った意図で見てるかもしれないところはあります。
なるほどね。
はい。うん、ただ、まず、あんまり見たことない映画だなっていうのは思いました。
いや、そうでしょうね。そんなのいっぱいあったら困っちゃうよ。
まあ、強いて言えば、こう日常を切り取ったというか、淡々とみたいな、うんうん、邦画では結構似たような作品を見たことある気は、
ね、結構あります、ね、
うん、するんですけど、うん、ここまで淡々としてるのは初めて見たなっていうところですよね。本当にドキュメンタリーと言ってもいいぐらいの、うん、感じで、まあ、ここには男性しかいないですけど、ぜひその女性の感想を聞いてみたい作品だなっていうのは、まず思いましたね。
うん、
で、これ、石山さんからこれをやりましょうっていうふうに言われる前に、実は僕、これを見ようとちょっと思ってたところがあって、うんうん、というのも、サントメールある被告っていう作品を外伝で取り扱ったんですけど、
うんうん、
このパンフレットのコメントで、
うん、
燃ゆる女の肖像のセリーヌ・シアム監督が、はいはいはい、サントメールある被告を見ることは、1975年に、ジャンヌ・ディエルマンを見ることに比べられるっていうふうに言ってるんですよね。
うん、
なんで、あ、だからなんとなくそういう作品なんだろうなって思って僕は見始めたところは実はあって。
うんうん、ああ、そっか、それ考えてよく似てるな。
はいはい。なんですよね。だから、怒ってることは全然違うんですけど、構造としては、まあ女性が主人公だし、女性のその、まあ、もうどっちもネタバレになっちゃいますけど、一人ぼっちというかね、一人でずっと孤独に過ごしている女性を焦点当てたような作品でもあるのかなと、どっちも。というふうに見てて。で、ただ、石山さんが言われたように、僕は実はそんなに退屈には思わなくて、これを見てて。
マジで？
はい。で、僕はその配信で見たんですけど、
うん、
で、ですね、それは僕の、なんだろう、普段の生活にも関係あるかもしれないんですけど、
うん、
むしろですね、その、僕は片付けるのがちょっと苦手だったりして、うん、というのはその、なんか物を、必要なものがあった時に、例えば引き出しとか本棚から何かを出すじゃないですか。
うんうん、
で、終わったら片付けりゃいいんですけど、それをそのまま、その辺の机に置いちゃうとか
。
そういうのが結構癖であって、それきちっきちっと一個ずつ片付けるっていうのは、あまりできないタイプで、僕は。で、だから、かつ、まあ僕一人暮らしなんで、誰も他に片付ける人がいないんで、
うん、
だんだんと家の中が雑然としてくるんですね。
でしょうね。
溜まり溜まった時に、まあ時間があったら、いっぺんに片付けるみたいな感じで、日々過ごしてるんですけど、
うん、
その、特にこのジャンヌの1日目っていうのは、それとは全く違う暮らしぶりですよね。
うん、
一つやってはしっかり片付ける。
うん、
元あった場所に戻すとか、
うん。
だから、僕はその彼女の その、主婦としてという言い方あれかどうかわかりませんけど、あの、すごいと思ったんですね。すごいしっかり片付けれるし、うん、逆、ちょっと僕は羨ましくも思ったんですね、見てて。
あれができるならっていうね、うん、その、まあ、家が片付くぞって。
そうそうそう。だから僕は、あの、普段、あの、外仕事なんで、うん、もちろん土日はお休みなんで家にいようと思えばいられるんですけど、普段ずっと自分の家にいるってことがあんまりないもんですから、
うん、
まあ時間があったら片付けられるなっていう、まあ言い訳でもあるかもしれないですけど、
うん、
なんか、あの自分と違うんで、あの一日中家にいられるっていう、ちょっと羨ましさもあったのかなっていう感じで見てたところが一日目は特にあったんですね。
うん。
うん、で、まあ、これは多分、特に一日目はその、象徴的に描かれてると思うんですけど、もうすべての行動が決められてて、もうロボットかのように、こう人間味のない感じで動くんですよね、彼女が。
うん。うん、
まあ完璧に家事をこなしているっていう感じで。うん、あとは、電気をとにかくこまめに消す。
こまめに消しますね。
その、うん、もしかしたら時代はあるのかもしれないですけど、節約してるっていうことなのかちょっとわかんないですけど、うん、これもすごいし、で、家事も無駄なく、こう、時間通りにこなすし、な、すごいなって思って、あの、まず1日目がそれで終わるんですけど、これで多分1時間半ぐらいですね。
うん、
1日目終わりっていう字幕が出るんですけど、
うん、
お、これが3日ぐらい続くのかっていうね、感じなんですけど、
うん、
で、と、そうしたらその、まあ、淡々とした映像なんですけど、最初は。うん、あの、2日目から微妙に、変わってくるんですよね。
そうだね。
うん。で、なんだろう。ちょっとした失敗ですよね。多分料理が最初、料理に最初失敗したところだったり、うん、まあ最初僕はそれ気づいたんですけど、うん、で、うまくいかなくて、なんか、いろんなことが予定通りいかなくなって、
うん、
で、なんか物をさっき言われたように落としたりとか、
うん、
電気も消し忘れたりとかね、間違えてつけて、間違えて消すみたいなとか、うん、あとなんかお金が入ってる入れ物ありましたよね。あれの蓋を閉め忘れるとか。
うんうん、
なんか、この人きっちりしてたはずなのになっていうところ。
うん、
まあ、どうしたんだろうな、みたいな風に見えてきて、なんか、一日目はすごく何でも丁寧にこなしてた彼女の行動が、だんだんめんどくさそうになっているところとか、うん、なんか雑になってるように見えるところがあって、うんうん、で、ああ、そういうことかっていうか、なんかこのあたりから、本当、まあ、この映画では3日間しか描かれないですけど、
はい、
実際にはもう365日というかね、
うん、
もう何年もっていうこともあるでしょうし、ずっと続くわけですよね。
うん、
だから、これが、まあ、毎日同じことを繰り返すのが、まあ、ずっと一生とは言わないですけど、続くとしたら、確かにそういう気にもなるわなっていうのをちょっとこの辺で2日目あたりかな。
うん、
なんとなく意図されてるのは僕は。
うん、
見えてきたというか。
うん、
で、なんか鬱屈が溜まってきているな、なんだろうなっていうところに、思ったっていうところですかね。
うん。
うん、その、だから1、2、3って3日間しかないですけど、まあ、本当はそんなね、1日2日で、そんな行動が急に変わるみたいなことはないわけでしょうから、象徴的にね、うん、この並べて描いてるんだと思うんですけど、
うん、
もうなんか3日目にはなんかもう、なんかぼーっとしてる時間とかね、
うん、
一休みしてるとか。
子供をあやすときとかね。
そうです。なんか、
ね、
ベルが鳴ってもなかなか出ないみたいな、
うん。
この辺からもう、あ、おかしいなっていうね、感じになってきて。うん、で、まあ、もちろんその当時はどういう意図で作られたかはわかんないんですけど、まあ、僕はその、専業主婦だから生きがいがないとか、なんか生きる意味を見出せないとかっていうことはそんなに思ってなくて別に。
うん、
なんか、それ以外に、つまりなんか自分が貢献しているとか、まあ、だって、家事だって立派な仕事だと思ってますから、
うん。
だから、あとはなんかその、まあ、彼女も特にそうですけど、お話をする相手がいないとかね、孤独になってしまうとか、うん、そっちの方がまあきっと、問題というかね、
うん。
なんのかなっていうふうに僕は見ながら思ったところがあって、まあ、サントメールもそういう意味では近い、部分があったりとかして、
うん、
そういうのを、まあ、監督の意図と合ってるかどうか分かりませんけど、感じたところはありましたね。
うん。
で、あとは、これが、 いつの話ですかね。1970年代ですか。
うん、76年の映画
ぐらいですよね。だから、うん、あの、当然今と全然違いますから、その、時代を感じたっていうのはすごくあって、あの、うん、例えば、まあ、家の中の調理器具だったりとか、
うん、
あとは象徴的なあのエレベーターですよね。今は見ないようなね、エレベーターだったりとか、あと街の風景とか、あとやっぱり古い自動車ね、ちょっと古い自動車僕好きなんですけど、
うんうん、
あの、20代の頃ですね、あの、ルノーのキャトルっていう車が、まあ、フランス語で4っていう意味なんですけど、
うん、
そういう、その車に乗ってたことがあって、
この
映画でもちょっと出てくるんですけど、それが映ってちょっと懐かしいなっていう、
ね。
あとはフォルクスワーゲンの車が結構多かったですよね。
あ、
だからその辺が見てて、あの、古い映画見てるなっていう感じがして面白かったところはありましたね。
うん、
確かにベルギーってフランスとドイツの文化両方ともね、
うん、
入ってる、
うん。そんなね、感じはしましたし、
うん、
まあ食事もね、あ、ドイツっぽい料理かな、みたいな、ね、感じとか、
うんうん、
なんか、いや、あれ当時当たり前だったのか分かんないですけど、まずスープを出して。
ああ、そうなん
ですね。スープ食べ終わったらメインを出してみたいなね。
うん。
なんか、ああ、そうだ、そういう感じなんだ、みたいなね。なんか、きっちりしてるとかきっちりしてるんですよね、彼女はなんかね、すごくね。
うん。
あの息子をぶん殴りたいんです
よ。そうそう。
マジで、ほんと何もしないから、
ね。マジでさ。
何にも手伝いみたいなのはしないですよね。
ほんと。下げ、皿下げもしないから、ね。
そう。
美味しいぐらい言えよ、この野郎、みたいなさ。本読もうとするさ。
あれで、食事に集中しなさいってね、毎日言われてるんでしょ、
毎日言われてるんでしょ。
お前、いい加減にしろよってい
う、ね。いい加減にしろよ、
これだろ。いや、その辺もまあ意図的なんですけど、まあなんかね、すごいですよね。その、まあ、最初にも言ったんですけど、本当に無駄を削ぎ落としてる。まあ、その、尺としては、ある意味すごく無駄なんですけど、セリフが全然ないんですよね。
うんうん、
この辺のシンプルさみたいなのが僕はすごいなと思って、あの、全然、なんか、斬新さとか新鮮さみたいので、僕は全然見れちゃったところはありましたね。
なるほどね。
うん、あと、まあ、あの、お二人、これ分かったら教えてほしいですけど、あの、赤ん坊を途中でこう、
うん、
家の中に入れて、
うん、
で、まあ、返すみたいな、
うん。
あれはベビーシッターをしてるってことなんですかね。
いや、近所のママさんが、うん、多分、ちょっと、下にお買い物行く間だけ、ちょっと預かってく
る。そういう感じですかね、うん。一瞬ですよね。なんか、
うん、めちゃめちゃ一瞬ですよね。
ベビーシッターしたら短いなと思った
ら、ね。お買い物とか行くだけです
よね、うんうん。はいはい。そういうことですね。
うん。
だから、怪しいも別にする必要は本当はない、
うん。ないですよね。
そう。なんですけどね、3日目に、
うん。
怪しするんですけど、うん、こんなに泣くかなっていうぐらい赤子が泣き続けるんですよね。
あれ、実際泣いちゃったんじゃないかなって
気がする。ですかね。なんですけど、ジャンヌも、なんだろう、何にも、躊躇しないで、怪し続けるっていう、全然しかも効果がないっていう、なんかあそこもすごいシーンでしたね。
もしかしたら、その近所の奥さんも、あのアルバイトしてんのかもしれないですね。
ああ、
ジャンヌの
何、なるほどね。なるほどね。はいはいはいはい。まあ、そんな感じでした。
はい。
はい。
はい、ありがとうございます。じゃあ次僕が話します。
はい、お願いします。
僕は、おとけさんと同じで、まあ、配信で見たんですけど、今はその、アマゾンの、アマプラでは見れなくて、アマプラで有料の、なんか、スターチャンネルの、有料会員になると、これが入って見れるというような状況ですね。う
ん、なんか統合されたんですよね、アマゾンプライムにね、その、もともとあったスターチャンネルの何か。
そうですね。
ね、
はい。うん。それを見ると、まあそのチャンネルにはまあなんか他の配信ではないような作品がまあ今結構入ってたりとか、うんうん、例えばユーネクだったらその、シャンダル・アケルマンの作品一個も入ってないんですけど、
うんうん、
スターチャンネルだと、あの、まあ、プラのスターチャンネルだと何個か入ってて、
うんうん、
まあ、見ることができると、
うん。
僕は一応アンナの出会いも、まあ、ちょっと、もったいないんで、
うんうん、
この一週間で見なきゃと思って、いろいろ、今見えたりしたんですけど、うん、はい。まあ、アンナの出会いも、その、女性の孤独とか、はい。女性視点の話、アンナっていう主人公がなんか、こう、様々な旅行先で人と出会う話なんですけど、
うんうん
うん、ちょっと本作にも続けるようなテーマがあるよなっていう感じでしたね。
ちょっと質問していいですか？
はい。
お二人は配信でこの作品見られたと思うんですけど、僕は劇場で見たんですけど、
はい、
なんか最近ここで、ロードショーじゃないですけど、アケルマン特集みたいな感じであちこちの劇場で、
うん、
去年ぐらいからですか、やってて、はい。で、もう多分そろそろ終わりかけなんじゃないかと思うんですけど、
うん、
お二人お家で見られたと思うんですけど、
はい、
途中で止めたりした瞬間ありますか？
あ、僕は、はい、2回に分けてみました。
やっぱりそうだよね。おとけさんは？
僕はトイレ行くのに止めたいぐらいで、基本的には
なるほど、ね、
通して見たって言ってますね、
うん。やっぱね、これ劇場でノーストップで見ないとやっぱダメな映画かもしれない、
うん、
逃れられちゃうもんだって
こと、うんうん。そうなんですよ、
ね。確かにね、うん
いや。僕は、だから、そう、見ながら、本当これこそ劇場で見る映画だなっていう。話の内容でしたら別に全然劇場型ではないんですけど。
ね、よく、だって、すごいエンタメ作品に使う言葉じゃないですか。これ劇場で見てよかったら、みたいな。
ミッションインポッシブルみたいな作品で言いそうだけど、我慢しなくちゃいけないから、劇場っていう。ね、本当
おもろいな、
石山さんがおっしゃったけど、体験するための映画というか、
そうね。
だとは思うので、ちょっとこれはもったいないことしたなっていうのはちょっと思いましたね。いや、もう本当200分に意味があるというか、
うん、
うん。これこそこの、僕はあんま長い映画そんな得意じゃないですけど、これは本当意味ある200分だなっていうのはすごい見てて、思いましたし、ちょっと、本当の見る効果みたいなの僕はちょっと体験できてないなっていうのは途中で見てて思った感じですね。で、この作品自身は一応なんか名前は聞いたことが僕、まあその、おとけさんが言ってたその、なんだっけ、監督が言ってた
ことは、まあ、
セルシアマが言ってたっていうのは、はい、僕もあの映画の時に見ましたけど、うん、その前になんか、一応名前聞いてて、なぜかっていうと、その、BFI っていう、ブリティッシュフィルムインスチュートっていう、その、英国映画協会が、なんか、発行している、その、世界で一番重要な100本みたいな、
うん、
を出してるんですけど、まあ、それでベスト1位の、
うん、
最近、2022年だったかなの、
そうですね。
リストで1位になったっていうことで、はい、まあ、一応名前だけは見たことがあったっていう。うんうんだからまあちょっと見てみたいなっていうふうに思ってたんですけど、
うん、
まあ劇場でも見逃してましたし、はい。まあ今回見たって感じですかね。
うん、
で、まあその、なんで選ばれたかみたいなのも、こう記事とか読むと、やっぱり最近のフェミニスト映画というか、フェミニストのまあ潮流に乗ったというか、うん、まあそういう点からも、まあ、選ばれたり、パチもあるし、まあ撮り方というか、まあ、固定カメラで延々撮るっていうのも、うんうんうん、まあ当時、今だったらまあたまにありますけど、当時でこれは、なかっただろうし、
うんうん、
まあ今の感覚で見ると、ちょっと別に新しさそんなに感じないんですけど、
うんうん、
でも75年でこれって、本当
に。いや、びっくりしたと思いますよ。
そうです
よ
ね。まあ、だから多分、まあ、むしろこれが真似されて、今はそんなに、僕はだから、アート映画としては、まあ、全然ある手法だなとは思って見てますけど、
うんうんうん、
まあ、それこそ、その、オリジナルを見てるからっていうところは、やっぱ忘れちゃいけないなっていうのもありますし、うんうん、テーマも、確かに、おとけさんが言ってたみたいに、その、なんていうか、家事がその、退屈だとか、っていう視点って、もう、今だったら、その、おとけさんが言ったみたいに、その、仕事によらないというか、
うん、
してももう言われてるじゃないですか。だから家事イコール悪みたいなところって実は古いというか、
うん、
今だからその視点ありますけど、でも、その最初のフェミニズム的なところの視点で言えば、
うん、
女性が家に縛り付けられていて、出られないっていうところは多分その当時の最もまあ大きなテーマではあったと思うので、うん、今から見たら古いんですけど、でも当時はすごい重要な視点になったんだろうなっていうのは見てて、思うし、そこら辺ね、やっぱちょっと分かるのは難しいかもしれないですよね。
うん、
もう流れとか、そこまで知らない現代人にとっては。うんうん
うん、
はい。
今、
はい。
今この映画撮りたいって企画書出しても多分通らないでしょうね。
うん、そうですね。
誰が見に行くんでそんなのってなっちゃうから、まあインディーズで撮れば別ですけど。
うん。
だから、当時でも、よく撮ったなって感じですけどね。
うん、なんか、ベルギー政府から支援受けた12万ドルで、撮ったみたいなの書いてましたけど。
激安映画なんですね。
みたいですね。 1200万。今だともうちょっと、今っていうか当時だともっと価値あったかもしれないです
ね。でしょうけどね。
うん。うん。まあでもそれでも何億っていうレベルではないと思いますね。
デルフィーヌ・セーリグが結構人気のある女優さんなので、そんなに安ギャラじゃないはずなんで、かなり負けてもらってると思います。
ああ。そういうなんか女性の視点っていうところからも OK してもらったのかもしれないですね。
うん。なんかスタッフをほとんど女性で揃えたらしくて、この映画って。なんか、アケルマン自身はそれちょっと失敗したって言ってたんですけど。
あ、そうなんですか。
うん、やっぱあんまうまくいかなかったって。
ああ。まあ、ミックスしちゃう方がいい部分もあるのかもしれないですね。
そうですね。
うん。で、そうですね。あとはその、淡々とした生活の中にいきなり売春が入ってくるっていうのもすごい面白いなと思って。
そうですね。
まあ、彼女のでも確かにあの生活で何か生計立てるんだったら、
うんうん、
あれしか方法ないのかなとか、うんまあ、あの生活維持しながらっていう意味で、
うんうんうん
まあ、家事をもっと全然放棄というかしないで、フルで働いてっていうのはまあ可能かもしれないですけど、うんまあ、そしたらあの家事はできないでしょうし、うん、今ほど家電も発達してないから、うん、当時どうしてたんだろうなっていうのを逆に思いますね。
うんうんうん、
あれ、
はい、鍋でさ、煮込んでる間にあれやってるっていうのがいい、
ね。そうそうそう。
そう最初ね。
それで二回目ちょっとじゃがいも焦げちゃうんだよ
ね。焦げちゃうんですよね。
ちょっと長引いちゃってる。
じゃがいも、なんか剥くときにちょっとイラッとしてます
ね。イラッとしてましたよね。買いに行かないといけないし。
一個しかねえじゃんっていうね。
一個しかねえってなってね。ストックなかったわ、みたいな。
で、まあ、あと劇中の中で多分、ビエルマンが笑ってるシーンって一個もなかったんじゃないかなと思ってて。やっぱそこら辺も、孤独というか、だからその、家事が大変っていうのももちろんあるんですけど、
うん、
孤独は相当だろうなっていう。はいはい、
うん
まあ、唯一売春でしか、まあ、あと、店の人と会話するしかなくて、
うん
まあ、店の人ともなんか、それ必要かっていう話してたりするじゃないですか。
うんうん、
なんか、ボタン。
あそこね。
うん、だからもう、そういう人しか話す相手いないから。
うん、そうだね。
あと、息子もクソだからもう、話し相手にあんまりなんないし。ちょっとでも旦那さんの話してましたよね。なんか死んだ経緯みたいな。まあでも、ああいう話しかできないから、なんか、その孤独さっていうのは、その、サントメールと似てるというか、共通する部分あるのかなっていうのは、思いましたね。
だから、3日目のあの行為もそこに起因してんのかもしれないなって気はするんです
けど。ですね。まあ、サンドメールはその、元々の設定なんで言いますと、その、主人公が、まあ、幼い子を、てか自分の子供を殺しちゃう話なんですよね。
うんうんうん、
そこから裁判が始まるんですけど、
うん、
だから、でもその理由を、まあ、調べていくっていう話なんですけど、うん、まあ、それにちょっと近いというか、だからこれも、最後に殺しちゃうけど、
それはなんでだったのかっていう、
3
日間遡って見ていくみたいなことなのかもしれないですね。
そうですね。だからその3日間で見ても、その、なんていうか、これだっていう決定的な理由は、
はいはいはい。
実はなくて、
うんうん、
総合的なのかもしれないし、でも彼女の中には1個、確固たるものがあるのかもしれないし、それはでも、見てる人によって違うっていうのが、やっぱ面白いというか、だからそれは、その人本人の経験に起因する理由じゃないですか。だから、そこを、女性によって多分、感じ方も変わるし、別に感じ方が変わることが、すべて正解であるような作り方になっているのも、ある意味フェミニズムの映画としては正しいのかもしれない、かなと。あと男性でも別にこういう仕事してる人やっぱいるじゃないですか。
その
、まあ、ルーチンでやらなきゃいけない仕事をずっとやってる。そういう人も今でも、今見てもそれは、なんか当てはまるかなと。思うんですよね、
うん。
だから、まあ、フェミニズム映画って言われてますけど、別にその、性別関係なくて、まあ、自分はあんま面白くないなって思ってる仕事とか、
うん、
孤独だなって思ってる仕事を、まあ、やらされてる、やってる人に全て当てはまる話であるから、まあ、ちょっとすごい、一般的な話でもあるし、
うん
そういう意味でも、今見てもなんか全然古さはむしろ感じないなっていうのは思いました。
うん。
だから僕も見てよかったなと、
うん。
すごい思いましたね。
うん、
まあ、 映画館で見なかったのが本当残念だな。はい。そんな感じです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかね、パンフレットじゃないですけど、この、アケルマンの、その、劇場で特集をやってる、その特集のパンフレットみたいなのは、なんか売ってて、それ買ったんですけど、この映画に出てくる、その、デルフィーヌ・セーリグ演じる、ジャン・ディエルマンの、その、あの風景は、要は、その、ガチャガチャお皿洗ったりとかしてるのを、延々と見てるのって、ちょっと、アケルマンの視点で、お母さんのことをちょっと描いてるとこもあるらしくて。
お
ー。ああ、なるほどね。はいはい。
そう。ちょっとカメラの位置が若干低いんですよね。ジャンヌの腰のあたりにカメラのポジションがあって、で、延々動かないで、その後ろから見てるんだけど、
うん、
子供の頃、アケルマンがお母さんとか、おばさんが家事をしてるのを見てた感覚らしくて。
なるほど。
ちょっとそう考えると、ああいう風に家庭に縛られてたお母さんのことをちょっと描いてるっていうのもあるかもしれないですね。お母さんとの関係がなんかすごくよく、この、資料に出てきまして。で、3日目の、お客さんを撮ってるジャンヌの芝居してる時に、よりによってその日にお母さんが撮影現場に来てくれたんですって。でも、演出してるのがあれだったんで、かなり恥ずかしかったって、おっしゃってて。あれ、まあ、だから、モデルがお母さんってことだとすると、
うん、
後ろでお母さん、本物のお母さん見てるし、目の前で、モデルにしてるお母さんが、客取ってるし、みたいなところで。しかも、3日目のお客さんには、ちょっとオーガズムを感じてしまって、
うん、
それで、殺しちゃったのかなっていう気がするんですよね。
感じてましたっけ。
だから、この作品の中で、その、ジャンヌってずっとその感情を押し殺しているのに、
うん、
それがだから彼女の生き方になってしまっているんでしょうけど、
うんう
ん、だから何にも心を動かさないことで彼女はあの日常を過ごしているんだと思うんだけど、その、客撮ってるシーンって中が映んないじゃないですか。
はいはい。
時間経過があって、昼から、うん、まあ夕方からお客さんが来て、うんうん、夜になってお客さんが帰ってくところを、まあ、ルーティンでやっていくんですけど、うんうん、3日目だけカメラがその寝室の中に入っていくというところがあって、で、多分彼女は普段はああいうふうにもう何も感じてない、
うん、
まあ、いわゆるお魚状態になっているところだったんでしょうけど、なんでか知んないけど、あの3人目の客がちょっと気持ち悪いんですけど、
うん、
で、ちょっと感じちゃうんですよね。
うん、
で、我に返って、彼を殺さずにいられなくなってしまう。
うん、
な気がするんだけど、ちょっとわからないんですよね、で
も、
ね。お二人はどういう結末だと思います、あれって。
あれは僕なんか、その3日になってますけど、
うん、
人生の縮図なのかなっていう。まあ、
ずっとや
ってるんですね。はい。うんうんうん、だから、まあ、便宜上3日なだけで、
うん、
ああいうなんかイライラが募って、
うん、
最後爆発するっていう。
まあね。
ことなのかなとは思いますけど、まあね、でもまあ確かに感じたことによって何かを目覚めて、
うん、
その突発的にっていうのは、
そう。
理由としてはある。
だから、2日目3日目と経ってって、彼女がだんだん歯車が狂ってって、
うん、
っていうのが関係あるんだろうなと思うんですけど、
うん
うんうんうん、
あれが最終地点っていうか。え、乙啓先生は？
まあ、そうです。僕も、だから3日間ではない。でも、映画では3日間なんですけど、
うん、
3日間どころではないんだろうなっていうところで、
うん、
まあ、描かれてないですけど、まあ、他にもなんか嫌なことがあったりとか、うまくいかないことがあってっていうので、あと、そのコーヒーが結構象徴的で、コーヒーをなんか飲むんですけど、うん、美味しくないから捨てるみたいな。うん、
捨てるみたいな。
なんかいろいろするんだけど、結局美味しくない。って捨てちゃう、
うん、
で、コーヒー屋さん行って、カフェ行ってコーヒー飲むんだけど、いや、てか飲まない。
うん、あですね。いつもの席に他の客が座ってんですよ、ね。
まあ、多分それがあるとは確かね、思うんですけど、うん、それもあるんですけど、なんか、もうあの辺の時点でちょっと精神的にもおかしくなっている感じも描かれてるのかなってちょっと思ったりとかして、だから、まあ、まずはさっき言われたんですけど、結局答えは、 まあ、描かれてはないと思うんですよね。これという、うん、なぜ殺したかみたいな結論は。これもサントメールとすごい似てるんですけど。
うん。
だから、その見た人が答えを探すというか考えるように作られてると思って。うん。まあ、僕は、まあ、松さんと同じですけど、まあ、鬱憤が溜まりに溜まってみたいなところなのかなっていうふうには思ったんですけど。
うん。
うん、で、まあ、オーガズも感じたかどうかっていうのはちょっと僕はわからなかったんですけど、あの、ベッドの感じでは。
うん。
うん、すごい嫌そうにしてるなっていうふうには思ったのは。
嫌そうにも見えたんだよね、うん、一瞬ね。
うん。まあ、その感じたことが嫌なのか。
うん。
ああ、なるほど、ね。
気持ち悪いのか。
うん。うん、
もう一回見るか、2、8分。そこまで、
たぶん。配信だったらそこだけ見えますけど。
いやいや、ダメだよ、ダメよ。最初から。
最初から。
またか。
いや、後半特にね、何にもしてないところあるんですよね。ずーっとただ座ってるとか。まあ、その、殺した後もですけど、
うん、
本当にただ机に座って、テーブルに座って、
うん
うん、あんまり動きもしないっていうね。まあ、すごい作品だなっていうふうに思いましたね。
じゃあ、豆知識いいですか？
はい。
はいはい、
はい、お願いします。
1日目のお客さん
を
演じてるのは、
はい、
ベルギーのドキュメンタリー映画の父と呼ばれている、
うん、
偉大な映画作家、アンディ・ストルクさんです。そして、2日目のお客さんを演じているのは、
はいはい、
パイエ・ドゥ・シネマという、まあ、有名なフランスの映画雑誌がありますけど、
うん、
これの創立者の一人である映画評論家にして映画作家でもあるフランス人ジャック・ドニオル・バルクルーズさんだそうです。
湯川長春みたいな人が出てきた。
そうなんじゃないですかね。それに演じさせちゃうっていうところも面白いですね。
まあ、でもあれなんですよね。最後の最後まで見れば、売春的なことをしてたんだなってのはわかるんですけど、
うん、
1日目、2日目は、まあ、明確には示されないですよね。ただ、おじさんが来て、
でも
帰りに、まあ、もちろん想像したらわかるんですけど、
ね、
いや、ひょっとして、ただマッサージしてるだけかなとか、ひょっとしてカウンセリング的なことを何かしてるだけかなっていうふうにも考えられなくはないですけど、まあ、きっとそんなことはないだろうなって僕も見ながら思ってましたけど、うん。うん、
あれはそのベッドシーンを見せないことによってそうですよって言ってるんだと思うんでね。もしマッサージとかだったらそうしてるシーン。
もちろんそうですよね。
映さないはずがないというか、映さない意味がわからないんで、
うんうん。
そういうことなんだろうなっていう。まあ、二日目のおじさんが違うおじさんだったんで、
うん、
まあ、役を取ってるんだなっていう。で、また来週とか言ってるから、
うんうんうん、
まあ、そういうふうに定期的に来るんだろうなって感じさせる。
はい、
ここは。この映画ってタイトルがまた活かしてるじゃないですか。これ、ジャンヌ・ディエルマン、ブリュッセル1080、コメルス・カハン通り23番って僕、これ検索してみたら、
はい。
ちゃんとやっぱベルギーにちゃんとこの住所あって、
あるんすか？
で、ストリートビューで見たら、
はい、
このロケしてるアパートでした。
へぇ本当なんですね。
そう。だからやっぱり、これが、例えば女のなんとかとかいうタイトルとか、だと、やっぱりアクエルマンの意図じゃないと思うんですよね。
この
、
そうですね、
全く何も表してない、
うん、
このジャンヌ・ディエルマンの住所と名前だけがあるっていう、
うん、
彼女っていう、個人だけを特定するための記号じゃないですか。
うん。
だからそれがこの映画のタイトルになってることが多分重要だと思うんですよね。
確かに。
なんか、意図が入っちゃダメなの。これ、
うん、
僕、昔、興味持って CD 買ったグループがあるんですけど、
はい、
グループっていう名前のグループの、なんだっけ、アルバムのタイトルが確かタイトル
だ
と。そういうひねくれ感じゃなくて、
年末っぽいな。
そう、それで、ね、全然曲とか良くなかったんで、あの、
なんだよ。
新潟の家に置いてきちゃいましたけど。なんか、こういうね、多分、とこも気が利いてるというのか、
うん、
アートなんだなっていうとこ。まあ、インスタレーションですね、
うん、
本当にね。
うん。
な気がするんですよね。
うん、昔の 4D 映画ですよね、これ。もう、
確かにね。
なるほどね。うんお二人どうですか？この人は結局再婚しようとしなかったわけですけど。まあ、なんかただ単に寂しいとか孤独なんだったら、再婚してもいいような気もするじゃないですか。
うん、
でも私は一人が気楽でいいのって言うじゃないですか。
うん、
まあだから、本当はだから、なんかそう生きたかったってことなんですかね。まあそう言われると、その、客に、オーガズムを感じてしまって、 破綻したっていうのも分からんでもないんですけど。
そう。例えば、今でこそもう死後ですけど、女の幸せみたいなことが、彼女にはもうないんだけど、商売のためっていうか、生活のためにやってることに、ちょっとそれを感じてしまったことで、仕事じゃなくなってしまうというか、生活を乱すものとして、それが入ってきたことで、続けられなくなってしまったね。かもしれないし。わからない。
それこそ、理由はわかんないですけど、まあ、いろんななんか、例えばレズビアンだけど、まあ、当時の社会風潮的に、まあ、旦那さんいたとかっていう想像も、まあ、できるし、まあ、いろんな、
まあ、
そこはあえて言わないみたいな。
200分もあるのに、ほとんど何も描いてないに等しいってことになって、だから背景がわからないから、いろいろ想像する余地があるというかね。
いや、本当にね、最初全然セリフないですし、これ劇派もないんですよね。
いや、僕これこのままずっとないのかなって思ってましたもん、初め。
すごいですよ
ね。一人、息子とはいきなり喋り出したから、ああ、よかった、会話あると思って。
最初ね、あんまりアップにもならないんで、息子かどうかもわからなくて、僕は。旦那さんなのかな、息子なのか、どっちかな、みたいなね。そしたら、どうやらこいつは息子だなって。
なんか、服もちょっと老けてるんですよね。ちょっと、ね。茶色っぽい服着てるし。
なんかね、何歳っていう感じの息子なんですよね。
ね。学生っぽかったですけどね、なんかね。
その割には何もしねえな、お前っていうね。
なんかこういう日常を丁寧に描くのって、こういうふうに映画全部200分通して、それだけを拡大解釈している、じゃなくて、映画の一部分にものすごいディティールを加えるっていうのは、手法として、この映画の持つ意味と全く別の、ものとしてあるのは、さっき、仏さんもおっしゃってたけど、映画のね、一部にそれを使うっていう意味で言うと、はいはいはい、宮崎吾朗監督の、国立小坂からっていうアニメがありますけど、あれの主人公の女の子を表現するのに、その、きっちり彼女の、毎朝のルーティーンの食事作ったりとか、薪をくべたりとかするシーンを、ディティールをたっぷり使うんですよね。
はいはいはい。
そういう手法とかは僕すごい好きで、国立小坂からの映画の中の唯一いいなと思ったシーンだったんですけど、あと是枝監督の歩いても歩いても の、お料理のシーンとか、
はいはいはい、
まあ、この世界の片隅にってあのアニメーションもすごくディティールをちゃんと描くことで、その、見てる人が、その、主人公の性格とかが分かるように表現するとかね、いう手法としては、すごく良いなと思っている部分であって、この、ジャンヌ・ディエルマンの意図と全然違う部分ですけどね、そこはね。まあ、ちょっと、小津安二郎の監督の作品を見てるような気分にもちょっとなりますね、これ見てるとね。ちょっとローアングルで、延々とその夫婦の所作を見ていくようなね、映画。
僕、あと、オズ映画一本見たことないんですけど、きっとこんな感じなのかなって思いながらちょっと見てました、
ね。いや、意外と面白いですよ、東京物語とか。見てみてください。
はい。
あと、パターソン。
ああ、パターソンですね。
アダムドライバーの、ジャーム氏の映画ですけど、あれも毎日同じこと繰り返すんだけど、同じことと言いつつちょっとずつ違ったりとか、そこに何も皮肉も込めずに、人生そんな悪くないよねみたいなところを表現する作品というか、あれはなんか良かったですけどね。
僕はなんかそっち
したね、
そっち寄りにちょっと捉えてた部分があって、もちろん最後まで見ると違うんですけど、なんか同じような毎日だけどちょっとずつ違って、そこの中に豊かさみたいなのがあるようなみたいなところをちょっと感じてたんですね、最初ね。
それにしちゃ長すぎるわ。
確かにね。そうかもしれない
です、ね。5分でわかるわ。ね。
タルベーラのニーチェの馬っていうのもなんかちょっと。
そうね。
何日間かずっと繰り返すみたいな。
そう。だから、タルベーラ感はあります
ね。
馬のやつ？
はい、馬のやつ。
馬のやつとかも。すごかったけどね。お二人、長尺映画って、さっき松さん苦手だとおっしゃってましたけど、一番見た中で長い映画って何ですか？
はい、なんだっけ。シレイ君かな。
ああ、それもすげえ長いってやつだ。
はい。ドキュメンタリーです
。はい。
シレイ君か、シレイ君。はい。
ドキュメンタリーだとね、まだあれかもしれない。劇映画で長いの 結構辛いですよ、
ね。そうですね。僕、サザン単語見てないんで。
はいはいはいはい。おとけさんは？
僕はちょっと、あの劇場で見たのでは、ちょっと、タイトル思い出せないですけど、
うん。
その、これこそみたいな、そのサタンタングとかそういうのは見たことないんですけど、まあでも3時間、ちょっとですかね。うん、なんかこれと同じぐらいですかね。
はいはいはい、はい。
うん、
僕はサタンタングをイメージフォーラムで見たんですけど、
う
ん、あれは379分とか、
あ、
だから7時間近くあるんですよね。
うん、
でも、そんぐらいになると、もう1日かけて見ることになるんで、はいはい、もう朝から、っていうかもう前の日ぐらいから早めに寝たりとか、食べ過ぎないようにしたりとか、もう体調管理まで考えなきゃいけないじゃないですか、こっち。
うん、
あの、8体出るのと同じような感じなんで。だからね、まあ覚悟して見に行くんで、意外といけたんだけど。
うん、
サタン単語もやばくて、
うん、
なんか警察署で、刑事2人、刑事っていうか警察官2人が、あの、会話するとシーンがあるんですけど、
はい、
あの、なんか、タイピング、なんかね、報告書かなんか作んなきゃいけなくて、
うん、
一人の人が、こう打てって言って、もう一人の人がタイピングするシーンが延々続くんですけど、
うん、
途中でお昼が入って、あの、パンかなんか食べ始めるんですけど、
うん、
自分の席に戻って、パンの包み開けて、食べて、よし、じゃあ作業再開しようみたいなところまで全部続くんですよ。リアルタイムで。
うん、
だから、何お前ら飯食ってんだ、観客差し置いてみたいな気分になってくるっていうか、
うん、
なんかその、ドキュメンタリーというか、自分もその警察署でに座ってる感覚みたいなのになってくるっていうかね。
うん、
なんかそれ変な映画ですけど、なんかでも見て後悔してるってことは全然なくて、
うん、
サタン単語は結構好きな作品になってますね、今やね。
おー、
うん、でももう一回見ろって言われてると結構厳しいかもしれない。まあ、部分面白いんで、そのそれぞれが。
しかもカットもすごい少ないんですよね、あれ。
7時間あるのに、いや、20はさすがにないですね。60カットぐらいは確かあるんですよ。相当少ないですからね。一つのカットにつき、なんですか、10分とか、
うん、
?10 分は言い過ぎか、7分ぐらいかな。あるんですけど、本当にね、延々と。だから自分、今何時なのかもわかんないから、いつ終わるのかわかんないじゃないですか。
はい、
だから俺、この、ジャンヌ・ディエルマンも劇場で見てたから、
うん、
今どのぐらいまで来たのか分かんなくて、もうこうなったとことまで行ったるでって思ったところでぐらいで終わったんです
よ。
う
ん、
途中はもう本当に厳しくて、
うん、
何度もくじけそうになって、今日夜食べるもののこととかずっと考えながら過ごしてて。ちょっとさっきも言ったけど、途中寝ちゃったりとかするんだけど、
うん、
起きても、
全然話分かりますか？
起きても同じシーンなんだよね。
そうですよね。
まだ洗ってると思って。だから本当一瞬しか寝てないんでしょうけど。まあ、
うん、
いや、恐ろしかったですね。
ちょっと劇場で見たかったな、本当。
また、だからそうです
ね。やるときあると思いますから、
ね。もう一回見るって厳しいじゃないですか。
ああ、そうですね。
だから初鑑賞を劇場で見なきゃ
やっぱりいけない。そうですね。
一回配信で見て、来年とかもう一回特集があって、劇場でかかってても、俺もう一回見るのかってなるじゃないですか。
はい。しかも大体今どこら辺か分かっちゃうから。
そうね。だからダメなのよ。
そうですね。ダメだね。いきなり殺すあの感じもいいですね。
そうなんですよね。
うん、
でもなんかハサミかなんかあのベッドサイドの方に置いといたのがわざとらしいなとはちょっと思いましたけど。
そ
うそうそう、うん、
あ、
うん、僕は普段あんな感じですだから。その辺に物を置いちゃうっていう。
俺、おとけさんと生活できないかも。
片付けてくれる人がいればいい。
ちゃんと戻してくれって、ね、思っちゃうタイプかもしれない。そ
う
そ
う
そ
う、うん、
ちなみに、ジャンヌ演じてるデルフィーヌ・セイリグさんなんですけど、
はい、
この人は、結構有名な映画で、去年マリエン・バートでっていう映画があるんですけど、
うん
うんうん、これ結構有名なんだけど、今ね、今は結構見やすくなってて、U-NEXT とかなんかで見れるのかな、
うん、
僕が見た時結構見るの大変で、これの主人公を演じてるんですけど、
はい、
すごく、まあ、お綺麗な方で、
うんうんうん、
去年マリエンバートでの彼女はね、もう綺麗で、なんだけど、とにかく、僕そんなに映画たくさん見てないですけど。
いや、見てます。
最もわけのわかんない映画
の一つ、うん、
だと思いますね、去年マリエンバートで。それまあ意図したものなんですけど、
そ
んなジャンヌ・ディエルマンみたいにわかりやすくないですよ。
ユーネクで、
今見れるんですね。
うん、やってくださいよ、これ、ユーネク。
いやいやいや、全く何言ってるか分かんないもん。
そうですか。 ええー、面白そうだな、逆に。
見たけりゃ見たらいいさ。あとね、ブルジョワジーの密かな楽しみって見たことないんですけど、
はい。
ジャッカルの日って映画に出てて、ジャッカルの日はね、この映画、デルフィーヌ・セイリグ、同行じゃなくてすげえ面白い映画なんで。マリエン・バートデーの頃は、多分、デルフィーヌ・セイリグ、20歳ぐらいですかね。すごい可愛くて。
1960年の映画みたいですね。
あれ？じゃあそんな変わんないか？そこまでじゃないんだ。ジャンヌ・ディエルマンの時が45歳らしくて。
30歳。
そう。ぐらいか。今の僕と同じぐらいなんだな、45歳って。
うん。
すごい老けてるように見える。
そうですね。
まあ時代
が。かなと思った。
あとね、最後、ごめんなさい。この映画ね。
はい。
撮影の仕方考えると。
はい。
すごく興味があるとこがあって、僕は。
うん、
順撮りにしてるのか、
うーん
同ポジで撮ってんのかわかんなくて、うんうんうん。例えばですけど、彼女の住んでるアパルトマンのエントランス部分。
うん、
彼女が出かけるたびに、家に帰ってくるときに、出てくる。
うん、
まあ、この映画は基本的にそうだけど、同じ場所が映るときって大体ポジション同じじゃないですか、カメラの。あれって、だから、4、5回同じ場所が出てくるんですけど、例えばエントランスって言うんだけど。うん、で、毎回、服着替えてるんで、違う服装してるんですけど、
うんうんうん、
カメラのポジションもアングルも、レンズも、全部一緒なんですよね。
うん、
だから、それをもう同ポジにして、同ポジってのはカメラのポジションを動かさずに、
うん、
彼女が着替えさせて、5回分撮ってるのか、
あ
それか、それぞれのシーンを、まあ、順ってのはその、順番をちゃんと、だから例えばシーン1、シーン2、シーン3って、その台本の順番通りに撮ってきて、うん、だから同じポジションに5回カメラを据えてるのか、うん、どっちかがすごく気になるっていう、これは撮影に携わってるからそう思うのかもしれないですけど、どっちが大変かなってずっと思ってて、多分彼女に着替えてもらう方が楽だと思うんですけど、
うん、
でも女性、まあ男性もそうですけど、女性特にヘアスタイルとかもあるので、
うんうん
うん、着替えてヘアメイクとかもして、もう一回カメラの前に来てもらうのに、まあ結構時間かかるんで、カメラ押しで撮るのか、衣装押しで撮るのか気になるところですね。
あ
結構見ながらそこも考えてて、
あ
今はね、同ポジも楽なんですけど、当時って、カメラの同ポジって、その、別のモニターに出せたりしないんで、カメラマンが、その、もちろんマーキングとかしてね、カメラのあったところに。で、全くそのデータを取って、カメラの高さとか、
うん、
メジャーで測って、
はいはい
はい、データ通りにすれば同じポジションにつけるんだけど、まあ一番確実なのはカメラ動かさないで、そのまま撮ることなんで、
うん、
どっちでやってるのかな、みたいな、
ね。
多分多くの人にどうでもいいことだと思うんですけど。
いや、でも面白いですよ、
それ。結構ね、メイキングとか見てみたいなとか。
うんうん
まあ、この作品にメイキング多分ないと思いますけど。
ね、そうですね。平洋さんですし。
そうですね。そうで、シャンタラ・アケルマンってさ、
うんうん、
このアケルマン監督って残念なことに、
うん、
最後ね、自分で自殺されて亡くなってしまってるんですよね。
そう
なん
ですか。
なんかね、最後撮ったオルメイヤーのアボーキューってやつがあんまり評判良くなかったらしくて、
うん、
それを苦にしたのかわからないけど、65歳でね、亡くなってるんですよね。
うんうん、
かなり残念だね。
うん、
2015年ぐらいですね、亡くなったね、
うんうん。評価されては良かったですけどね。
いや、評価されてるはずなんですけどね。
うん、
でもそういうことじゃないんでしょうね、きっとね、
うん。
評価とかじゃないのかもしれないし。
うん、
あ残念なことだなと思います。
そうですね、
うん。あ、双極性障害に悩んでたって。
うん、なんか、うつ病って書いてましたね。
うつとか、そういうことだ。うん。そうか、残念だな。
まだ生きててもおかしくないぐらいですもんね、全然。
そうですね。今、ご存命だも70歳ぐらいのはずだから、60から75歳とかですから、まだね、撮ってたかもしれないし。
うん、
今だって、ビクトル・エリセだって新作撮ってるし、マイケル・マンのやつも今度あるしね。だから、
80代とかで全然いません
ね。全然いるからね。今の彼女の目を通した主婦の話とかも全然見てみたかったですよね。
確かに。
彼女がもう一回これやるって言ったら金出しますよ、みんな。
あ、そうですね。
本家なんだから、うん、今のね、若い人が日本の映画会社でやろうとしたら企画通んないかもしれないけど、
うん。
アケルマンが言うならやるかみたいな、なりますから、絶対ね、うん。
見たいですね。どういう価値観なのかとか。
ね、
うん。
そういうふうに思いました。
はい。はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
最後に、最後というか、石山さんの告知があれば。
そうだった。私がやってる不思議ラジオ金座座という、ポッドキャストがあるんですけれども、
はい、
そこで今度は、今年いっぱいで終わろうという話になってるんですけど、やり残してたことが一つあって、
はい、
ペップさんという、うん、シネマクティフのゴッドファーザーを、
はい、
お呼びしまして、石上と3人で、やり残してた企画が一つありまして、仏さんだけが実行してくれているという噂の、
あれですね。
必修映画っていうものを、
はいはい、
勝手に考えて必修映画のカリキュラムを作ろうっていうのが途中のままだったんで、もう一年分一気に作る
って、すごい、
リブートするという企画をやりますので、配信されたらぜひ聞いてみてください。
いや、めっちゃ楽しみです、
ね。いや、大変じゃないですか、でもそれ。
いや、もう秘策を考えて、
へ
ぇ、はい、やりますので、はい。
ブギさん、途中まで見てるんですか？
あ、ちょいちょい、
参考に。
はい。2ヶ月分しかないですよね。
そうですね。
今のところね。
あれですね。はい、月火水みたいな感じになってて。
そうです。そう。365日、ね、毎日映画を見れるとしたら、
うん、
これを見て1年過ごせば、うん、もう超映画、映画超人、映画仙人になれるぞっていう。いうやつだったんですけどね。
うん。いや、めっちゃ面白いですよ、それ、本当。
ね。
うん。なんか、配信で見れるけど、もう あまりにありすぎて。
そうですね。
どれ見ていいか分かんない人も結構多分いると思うんで、
うん、
僕もなんか例えば好きな監督の、
はいはいはい、
好きな千本とかっていうのなんか、たまに出るじゃないですか。
はいはいはい。
前のをちょっと参考にしたりするんで、
うん、
そういうのやってくれるのはありがたいなと思いますね。
うん、そうですね。
はい。はい。
お楽しみに。
はい。楽しみにお願いします。
はい。
はい。では今日は、ジャネズ・ディエールマン、ブリュッセル1080、コメルス下半通り23番地について話しました。
はい。
また何かありましたら、いつでもお声掛けください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい